皆さんこんにちは。先生ズカフェの時間です。第2週担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田会計事務所の伊豆田博士が本日も奈良 .fm M スタジオで生放送でお送りします。本日も最後までお聞きいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今年はですね、1月はちょっとそんなに冬の感じがね、しなかったんですが、2月は結構寒かったなという感じがします。で、3月に入ってね、三寒四温といいますか、ね、ちょっとずつ暖かくなりつつあるかなということで、そろそろね、まあ、春到来という気がいたしますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はね、仕事柄、税理士という仕事をしておりますので、いつもね、3月15日になるとようやく春が来たということで、まあ、それまではね、もう必死のパチで、確定申告の書類をやっているというような、例年、まあ、そんな、冬を過ごしておりますけれども、このね、まあ、冬、何があったかなということで、その確定申告以外のところで、ちょっと振り返ってみますと、冬ね、これ1ヶ月ほど前ですね、まあ、高速道路をね、走っていると、これ実はね、パンクを、高速道路でパンクというのは非常に、ね、危険なんですけども、パンクをしてしまいまして、これ走っているとね、ガタガタガタと、まあ、音がしだしまして、何のことかな、何かが当たってるのかなと思っていたんですけれども、しばらく、ね、走っていると、まあ、明らかにね、タイヤのね、ホイールがガタガタガタとね、あの地面に当たっているというのが分かりましてね、これ非常にね、危ないということで、まあ、慌てて、近くの高速道路の出口にね、おりまして、タイムパーキングに車を止めたということでね。で、車を止めて降りてみると、やはりね、もう車ペッシャンコと。車のね、タイヤの横の部分がね、もう完全にね、破れているというね、ことで、たまたまね、これ、後輪だったのでよかったんですけど、前輪だったら、ハンドルをね、取られてしまうということで、もっとね、危険な状態で、なるそうです。たまたまね、私も JAF の会員になってましたので、すぐね、JAF の方に電話して、スペアタイヤとこう、ね、交換をしていただくということでね、とりあえず家には帰れたんですけれども、本当にね、もうヒヤッとするような、まあ、そんな、一日でありました。で、後々ね、聞いてみると、このタイヤというのはね、やはり、日常ね、走っていると、当然ね、紫外線にもね、浴びたりするということで、5年ぐらいするとね、交換した方がいいそうですね。私の場合ね、まあ、冬は、スノータイヤ2つきほど履いて、あとはね、ノーマルタイヤ履くんですけれども、まあ、スノータイヤだとね、そんなね、期間を履かないんで、まあ、結構ね、長く使ってたんですが、あまりね、タイヤも長く使いすぎると、パンクの危険性があるというね、ことをね、知ったというような、まあ、そんな、一日でございました。先月はね、ゲストをお迎えして、確定申告ね、特集ということで30分間お送りしましたけれども、まあ、今月はね、まあ、毎度のことと言いますか、まあ、いつも通り私一人で、お送りしたいなというふうに思います。今日はね、3月14日ホワイトデーということになりますので、バレンタインデーとは違いましてね、私の方からね、リスナーのあなたに何かお送りするということが本当なんでしょうけども、私からお送りできるものはいつも通りのね、まあ、税金の豆知識ぐらいしか、ございませんけれども、本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さて、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。E メール784@narafm.jp 784@narafm.jp、 ファックスは0742207840 20-7840まで、お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、本日ですね、何をお話しようかなと、考えていたんですけれども、まあ、29年度の、ね、まあ、税制改正というのも、ね、まあ、1月に、ね、少しお話しさせていただきましたけれども、まあ、その続きということで、少し、ね、今日は医療費の話を、ね、してみたいなというふうに思います。はい、この医療費控除というのは、ね、もう、ね、確定申告も、ね、すでにやってきたよという方、ひょっとしてね、明日が期限になりますので、今、ラジオを聞きながら確定申告の計算をしているという方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。でこの医療費控除というのはね、まあ、一般的には、病院に、ね、でかかった、診察費であるとか、またね、医療費以外にも薬代ですね、風邪薬であるとか、まあ、いろんなね、治療のための薬代なんかをね、 まあ、一定金額、これ正確に言いますと、10万円、1年間、1月から12月までに、ね、かかった医療費の額は10万円、もしくは、所得の金額の 5% を超える金額と比べて、まあ、どちらか少ない方の金額、これを、ね、超える金額の医療費を支払った場合には、その支払超えた部分については、まあ、所得の金額から控除してくれるというのが、ね、まあ、一般的なこれも医療費、まあまあ、最近できた制度ではなく、まあ、昔からこの制度はあるんですけれども、まあ、それがね、まあ、医療費のね、控除の制度の趣旨でございます。で、なぜこの話を今更ということになりますけれども、まあ、平成29年度の税制改正で、この医療費のね、まあ、控除についてちょっとこんなことが書いてあります。もともとね、医療費控除を受ける場合には、医療費の領収書、まあ、薬代のね、領収書を添付して、提出するということになっているんですけれども、この平成29年度ですから、まあ、来年の確定申告になりますかね。そこからはこの必要に、ね、確定申告に必要な書類が領収書から医療費の明細書ということで、これね、具体的にどういうものを指すのかっていうのはまだね、詳しく出ていないんですけども、まあ、私ね、いろいろちょっと、まあ、雑誌とか読む限りは、まあ、健康保険組合とかね、協会憲法などから、皆さんもね、3ヶ月に1回ぐらいか、もしくは半年に1回ぐらい、どこの病院にね、何月は何日行きました、で、総額ね、この3割負担とかでね、もしくは1割負担の方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に払った額というよりは、だいたい総額でね、保険組合が出すお金も含めてどれぐらいかかってるんですよという、金額のね、分かる明細というのが届いてるかなと思うんですけども、まあ、そういったものをね、活用して各今までのね、領収書に書いてそういったものをね、添付するようにするという改正案がね、実は上がっております。まだね、細かい実務的なところはね、まだちょっと詳細が入ってきてないので、自分でね、どこの病院にいくらかかったという明細だけではいかないのかなという気はするんですけれども、これ医療費のね、領収書から変えていくというのはおそらく領収書をね、私もこの確定申告の時期になると、まあ、いろんなとこね、市役所の当番も行きますしね、お客様の領収書も当然拝見するんですが、やはりね、枚数がかさばるということで、まあ、税務署の方でもね、医療費の領収書たくさん集まっても保管するのもね、一苦労という話も聞きますので、まあ、そういったものをね、保険組合から来るような、明細でまとめることができれば非常にね、書類のね、保管するそういう負担も軽くなるのじゃないかなということで、まあこういった改正案が上がっているじゃないかなというふうに思います。で、あとね、この医療費の領収書はもう29年からじゃあ集めなくていいのかというと、まあそうではなくて、具体的にね、29年以降、各ね、保険組合がどういうふうに対応されるのかとか、まだね、詳細が不明なところもありますので、改正のね、案では、平成31年分、だから今ね、29年ですから、まあ、あと3年間は今まで通りね、医療費の領収書や薬代の領収書をね、これを添付してもいいですよということにはね、なるようなので、当面はね、医療費の領収書もね、まあ、捨てずに、集めていただくといいのかなというふうに思います。で、いずれはね、まあ、平成32年以降は、まあ、医療費領収書を使わずに、まあ、それに代わるものを使っていくということになると予定ではございますので、皆様、まあ、いずれはね、領収書に代わるものをつければもっと、簡単に集計もできるということになるとお考えいただければいいかなというふうに思います。あと、もう一つですね、まあ、医療費控除というところで、これあの平成、ね、28年の、まあ、税制改正で案が上がって、この、ね、29年からスタートした医療費控除の、ね、まあ、特例と、まあ、専門用語では言っているんですけれども、まあ、セルフメディケーション推進のためのスイッチ OTC 薬控除ということで、まあ、これそもそもなんやねんという話なんですが、これ、ね、もう私もこのラジオもう4年目に突入しておりますので、まあ、去年もね、少しちょっとこの話はね、させていただいたんですけれども、もうね、病院に行かなくてもね、市販の薬等で、治せるものはね、治してほしいということで、もともとね、これ病院でね、使われていた、まあ、医薬品のうちですね、まあ、一般のね、薬屋さんで売られるように、まあ、転用された、まあ、医薬品、まあ、こういったものについては、従来ね、先ほど10万円というお話をね、しましたけれども、 10万円のねといかなくても、1万2000円をね、まあ、超える金額を使った場合にはその超える部分の金額について、控除の対象にしようというね、あの特例がね、これ実はもう始まっておりまして、セルフメディケーションだって言葉ね、まあ、テレビコマーシャルでもね時々言っているのは聞いたことを私もあるんですけれども、じゃあどういったね、まあ条件でこういったあの市販のね、薬で、1万2000円を超える、ね金額を使った場合に控除ができるかといいますと、まずこれね、人間ドック等のね、まあ、健康診断をまず受けていること、これが一つ目、または、インフルエンザの、ね、予防接種などのね、予防接種、ね、インフルエンザに限らずですけれども予防接種を受けていること、これ二つ目、あとね、サラリーマンの方ですとね、勤務先の方で健康診断っていうのをねやっているんじゃないかなと思いますが、それが3つ目、あと、まあ、特定健康診査ということで、まあ、いわゆるね、まあ、メタボ検診とか、あと、市町村がね、実施している、まあ、がん検診などのね、そういったあの、まあ、健康診断とかね、まあ、病気を予防するための措置を、まあ、やっているということが条件で、まあ、そこから、そういった、いわゆるスイッチ、OTC 薬品。これおそらく、ドラッグストアとかでもね、行くと、どうでしょう。あの、もうそういったね、薬品については、こうね、あの、印がついていて、どの分がこのね、医療費控除の特例に該当する薬品なのかというのが分かるようになっているというふうには聞いているので、まあ、私の場合ね、今年に入って、まあ、幸いにもまだ病院行ってない、ね、まあ、健康でも本当にありがたい。いつもね、この時期になりますと確定申告疲れということで結構ね、風邪をひいてしまったりとかいうのもよくあることなんですけども、まあ、今のところ、おかげさまで、風邪をひかずになんとかこの確定申告を乗り切ったというような状況でありますので、ちょっとね、市販のね、風邪薬等をねちょっと買ったりもしてないので、ちょっとどんな領収書になるかまだ見てないんですけども、もしね、もう薬屋さんでそういった薬ね買われた方いらっしゃったらね、まあ、こんなんだったよというのもまた教えていただけるといいかなというふうに思います。で、まあ、こういったね、まあ、健康診断等を実施して、まあ、その後ですね、まあ、そういった薬をね、まあ、買った場合には、これもね、1月1日から12月の31日までの間に、まあ、原則、まあ、1万2000円を超えた部分について、控除するということになっています。ではじゃあ限度額じゃあどうなのかと言いますと、まあ最高では8万8000円ということで、まあ、市販の薬で10万円を買った場合、10万円買った場合には最大で8万8000円、まあ、所得から控除をしてくれるというような制度になっています、まあ、ちょっと市販の薬でねなかなか10万円買おうと思うと結構な量になるのかなと思いますので、ちょっとね、まあ、あの10万円まで達するまではね相当薬を買わなきゃいけないのかなという気はしますけれども、まあ、制度としてはね、従来ね今まである医療費控除とこれ選択の適用ということでね、まあ、両方併用というのはできなくて、まあ、どっちか一つということになっております。このね、この医薬品のね、このスイッチ OTC 薬品の控除を受ける場合は、まあ、さっき最初に申し上げた従来の医療費控除は受けれないと、逆に、従来の、ね、医療費控除を受けるという方については今申し上げた、この、ね、OTC 薬品の控除を受けることができないという、選択の、ね制度になっております。で、じゃあこの、じゃあ具体的にじゃあそのスイッチ OTC 薬品の、ね、入っている、まあ、成分、まあ、どんな成分が入っていれば、対象になるのかというのは、ね、これ実は、ね、厚生労働省の、ねまあ、ホームページにこうつらつらつらと、まあいろいろ入っておりまして、ちょっと私もちょっと今日プリントしてきているんですけれども、まあ、見てもね、なかなかこう難しいカタカナでいろんな薬の、ね、成分が書いてあるので、まあ、非常にわからない言葉も多いんですが、まあ、ちょっとね、コマーシャルとかでもやっているようなことで聞いたことがあるようなイブプロフェンとかね、あともう一つこれだけ私も聞いたことがあるんですが、ロキソプロフェン、これね、ロキソニンってね、名前、薬、まあ、CM もやってるかと思いますけれども、まあ、痛み止めですかね。このイブプロフェンもね、まあ、痛みをこう和らげるような成分があるというようなものになります。まあ、こういったね、成分が入ったものを、今のところね、これ、 今年の1月13日現在で83種類規定されてまして、まあ、今後ねこれまだ増えてくるのかなというふうには思いますが、現状ね、これだけの種類の成分のある薬についてはOTC 薬品のね、まあ、対象になるということになっております。でじゃあ従来のね、まあ、医療費控除はじゃあ限度額どうなのということでちょっとねこれ言ってなかったので、まあ、改めて復習もね意味を込めて申し上げますが、これ医療費ね、使った金額は、まあ、最高でね200万円まで控除の対象になるということでね、もちろんねこれ入院をねしなければならなくなったとか、まあ、そういうこともね想定して200万円という金額になってるんじゃないかなとは思いますが、ここでねご注意いただきたいのは、もしねこれ入院とかあった時に生命保険会社からね保険金でね、入院代をね補填を受けたとかいう場合にはね当然その分は差し引いた残りについて、控除の対象ということになりますので、ご注意を、まあ、いただきたいなというふうに思います。はい、ここでね、早速、メッセージをねたくさんいただいております。ありがとうございます。ではまず1件目、ラジオネーム野口さんありがとうございます。春の、甲子園大会もプロ野球も開幕ですが応援しているチームありますか。またカラオケの18番ソングを教えてください。うん、なるほど、まあ、春の甲子園と言いますとね奈良県ですと、智弁学園とね、私事務所鹿島なので近くに高田商業高校ですかね、まあ、今年甲子園に出場というふうに聞いておりますので非常にね、楽しみだなということで、甲子園はね確か3月の21日頃から、開幕というふうにね電車のね長釣り高校で乗っていたのでなかなかね甲子園まで見に行くことはできないんですけれども、まあねもし機会があればテレビで見たいなというふうに思います。まあ、去年はね奈良県智弁学園ね全国制覇しているのでね、奈良県勢今年もねぜひ活躍してもらいたいなというふうに思います。カラオケの18番ソングということでこれ難しいですね。特にねカラオケもね私もね付き合いでね、たまに行くことがあるんですけども、もう私も42歳になりますのでよくね音楽聴いていた頃というと20代の頃になりますので、まあその頃に流行っていた曲というとどうでしょう、ね、マッキーとかね、よくね聞きましたね。あとよく聞、ね、歌はなかなか難しいですけどよく聞くところというのはビーズとかもねあの頃流行りましたよね。まあ18番というとこれって決まっているのは ねちょっと私もありませんのでちょっとねそこはご容赦いただきたいなというふうに思います。続きまして、ラジオネームコロさんありがとうございます。こんにちは、いつも分かりやすいお話ありがとうございます。私は歯の矯正をしています。医療費の控除を一定の条件があれば受けれると伺いました。支払いはクレジットカード2年払い月4万円程度払っていましたということで、まあ、矯正の場合はね、これ歯のね噛み合わせのね直すという部分と当然ね、まあ、美容の部分ともあろうかと思うんですけども、あくまでもね医療費というのは治療ねその噛み合わせ等も含めてね治療というね、部分であれば、当然医療費ということで範疇になりますので、まあ、そのあたりをね、まあ、どうなのかなということで、判断いただきたいなというふうに思います。あとクレジットカードに2年払い、月4万程度払っていましたということで、医療費控除の場合はね、これいつ診療を受けたかというよりは、1月1日から12月の31日まで払ったですね。まあ、払った分を、控除の対象となりますので、まあ、例えばね、病院に入院された場合とかになりますと、例えば12月分の医療費を1月になってから払うというケースがよくあるんですが、まあ、そういった場合はね、まあ、来年回しということになりますので、もしね、そういったケースがありましたら、まあ、29年度の医療費控除で、まあ、見ていただくということになろうかと思います。次、ラジオネームキャンディーさんありがとうございます。こんにちは、伊沢先生、今の時期が一番大変ですよね。お体にお気をつけてください。ありがとうございます。1年間に支払った医療費には何が含まれていますかということで、まあ、一般的なところを言いますとね本当に、病院でのね、まあ、診察費、まあ、そこでね病院でもらったら当然薬代ですよね。まあ、最近であれば院外処方ということでね、病院でね処方箋だけもらって近くのね薬局で薬をもらうということで、そういったケース非常に多くなっておりますけれども、そういったねものも含まれます。あと、まあ、治療費の範疇で言いますとね、まあ、整骨院なんかでもね当然治療を受けるということケースがありますので、まあ、そういったものであるとか、まあ、最初の方にもね申し上げたので繰り返しになりますけれども、 まあ、薬屋さん、ドラッグストア等で購入した、まあ、風邪薬であるとか、まあ、そういったね、医薬品ですね、まあ、そういったものも対象になるということになりますので、またね、まあ、詳しくはね、本当にいろんなインターネットでも、ね、情報が載ってますので、まあ、そちらの方もまあ見ていただければというふうに思います。それでは、一旦ここでね、CM を挟みたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。相続税贈与税の申告なら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった、この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
はい、じゃあそれではね、後半ね、また移っていきたいと思いますが、明日がね、3月15日確定申告の期限ということで、去年もね、ちょっとお話はさせていただいたんですけれども、青色申告のね話を少しだけしたいなというふうに思います。ラジオの前の、ね、方でも、事業をされている方中にはいらっしゃるかもしれません。青色申告って何と言いますと、一言で言うとね、事業されている方が、ね、帳簿を、ね、ちゃんと、つけるということを条件に、税制上ね、様々なメリットを、用意していると、いう制度になるんですけれども、具体的にね、じゃあ帳簿を作るって何をするんやということですけれども、当然ね、現金出納帳をつけるだとかね、収入経費のね、帳面、売上であるとね、何月何日にいくらとかずっとね書いていく、経費であれば、例えば、消耗品であれば、何月何日にね、いくら使ったとか、そういうね、帳簿を作るというのがね、帳簿付けということになるんですけれども、このね、帳簿をつけることによってね、具体的にね、どういったメリットがあるのかということになるんですけれども、これね、帳簿の付け方でもね、損益をね、だけはちゃんとつけるというパターンと、今ですとね、会計ソフトなんかもね、普及してますので、そういったものを使って、損益とそれこそ、ね、事業のね、財産の明細までね、もう作ってしまうというケースでちょっと違いがございまして、損益だけね、帳簿をね、つけるということであれば、売上からね、経費を引いた残りの利益にから、最高で10万円を控除してくれると、所得をね、10万控除してくれるということなのでね、それに対する税率と言いますと、どれぐらいになるかというのは、ね、そんなに大きくならないかもしれませんが、先ほど申し上げたね、財産のね、明細までつけるということができますと、最高でね、65万円まで、所得の金額から控除してくれるということでね、さすがにね、65万円ね、利益が減るということになれば、税金の額もね、結構な差が出るんじゃないかなというふうに思います。で、なぜね、このね、青色申告の話をいつもね、3月の頭にするかと言いますと、このね、青色申告の制度というのはね、届け出が必要でして、あくまでもね、もう個人のね、方をベースにお話しておりますけれども、個人の方で、平成29年ですね、今年からこの青色申告をしようという方がいらっしゃいましたら、このね、期限は原則明日ですね。3月15日までにね、青色申告の届け出を、申告している税務署に出してくださいということになっております。またね、29年の、ね、途中でね、新たにね、ご商売を始められたとか、事業を開始したということになれば、その開始してから原則2月以内ということになっております。ので、もうね、すでに事業されている方でね、29年は青色申告やってみようかなという方がもしいらっしゃいましたら、もう明日でね、期日が来ますので、ちょっとね、これだけ忘れずに、やっていただく必要があるかなというふうに思います。このね、65万控除と言いますとね、当然ね、所得税、住民税というのは、控除が大きくなるんですけれども、 まあ、これだけじゃなくてですね、自営業者の方はね、市役所のね、国民健康保険に加入されているというケースが非常に多いかと思います。で、これはね、当然、所得の金額が下がれば住民税も下がるということになりますので、国民健康保険にもね、金額に差が出るんですね。まあね、このラジオ局奈良市にありますので、まあ、去年もね、お話ししたんですけども、また、奈良市の、ね、例を簡単にご紹介いたしますと、奈良市の場合は、これ国民健康保険の率が所得の金額から、33万円を引いた金額に対して、8.2%、あと後期高齢者支援金というのは、ね、これまあどこの市町村でもあるんですが、これが 2%、 あと40歳以上の方になりますと介護保険というね、あと負担がありますので、これが 2%、 まあそれ以外に、まあね、あの皆さんの、ね、家庭で何人の方がこの国民健康保険に加入されているかによって、一人当たりのね、まあ、基本料金というのもね、まあ、国保ですと、まあ、26,400円とか、あとね、先ほどの後期高齢者支援金、まあ、介護保険でもね、基本料金というのがございます。またね、一世帯当たりね、まあ、基本料金もね、これまた別途定められておりますので、ね、この基本料金はね、基本的にまあ一緒なんでしょうけど、この所得に対するね、まあ、先ほど申し上げたような 8.2% とか、まあ、そういった率というのは、当然ね、帳簿付けをね、ちゃんとやるということによって所得が下がれば、こちらのね、健康保険の料金のね、方にも影響してくるということになりますので、ぜひね、まあこの、まあ税理士の立場で申し上げると青色申告された方がいいのかなというふうに思います。またね、帳簿付けるってね、まあ何のために付けるんだということで、当然ね、まあ税金の計算のためというのもあるんですけれども、まあ、まあそれだけではなくてね、まあご自分の事業をね、まあ、客観的にね、まあ、分析する前年と比べてどうなのかとかね、特にね、収入が良かったとしてもなぜ良かったのかとか、逆にね、収入が減ってしまったらなぜ減ってしまった、まあ、経費もそうですね、前年と比べてね、増えてしまったらなぜそうなったのかなんてね、まあ、そういったところもね、分析するということを考えるとね、やはり、帳簿をつけるということは大事なことなのかなというふうに思います。またね、帳簿付けというのはね、まめにやっておかないと、当然ね、確定申告になった時に、本当やったらこんな経費も使ってたと思うのに、領収書が見つからないとか、まあ、そういうことになりますとね、結局ね、損してしまうのは自分だということになりますので、まあ、そういった意味ではね、帳簿付けというのは、税金の計算のためだけではない。それによってね、どうやってね、もっともっとね、商売をね、繁盛させるかというところにまで繋がってくるんじゃないかなというふうに、思うところでございます。まあそういった意味ではね、まあ、しっかりね、利益を出してね、まあその後ね、まあ節税はね、その後考えればいいというふうには思いますので、もしね、青色申告どうしようかって悩まれている方はね、もしよければね、まあ明日が期限になりますので、お出しいただければいいなというふうに思います。はい、もう残りね、1分ということで、もうあっという間にね、今日の生放送も終わりに近づいてまいりましたが、次回はですね、私、4月の11日のね、火曜日ということで、もうね、4月になりますとね、本当に、桜がひょっとしたらもう散っているかもしれない、時期。ね、もしね、満開であればね、まあ、非常にまた嬉しいなというふうに思うんですけれども、もうちょっとね、あったかい時期に、また、新しい情報をね、持って放送できればというふうに思っております。第2週のね、担当は、柏市で、税理士をしております、伊豆田博士がお送りいたしました。来週は、司会士の、中島先生が、お送りいたします。それでは皆さん、さよなら。